横浜 U ポスラジオ、本日のゲストをご紹介しましょう。
医学部難関大受験予備校一栄塾代表の山口二郎さんにお越しいただきました。どうぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山口二郎です。
ではリスナーの皆様に一言ご挨拶いただけますか。
はい、武蔵小杉と恵比寿で大学受験の塾、まあ、特に医学部、薬学部、獣医学部に特化した大学受験の塾を運営しています。
はい、
今年で7年目なのでまだまだできたばかりなんですけれども、うん、すごく昔僕が通った塾だと例えばよゼミ河合寸大、うんうんうん、一教室200人、はい、まあ、こういう世界観とは真逆でして、平均クラス人数7人
は、
まあ、例えば恵比寿校の初年度は生徒の数より先生の数の方が多かった、はい、まあ、そういうな少人数の、まあ、グループ授業、クラス授業の塾、まあ、個別指導の塾をやっております。
はい、一栄塾、
生徒ラッキーですね、
うん、
生徒より先生の方が多い
たっぷり教えていただけると、
は
い、
今やっぱりすごく生徒さんの要求がすごく高いんですね、うん、
はい、
昔だったら僕らの時代もマスプロ教育で一斉に授業を聞いて分かるとこだけ取って満足みたいなところあったと思うんですけど、やはりその上にとんがったりすごいできる子とか、あるいは逆にこの科目は全く苦手であるとか、そういったこうどちらかというと世間のレールからはみ出た方が少人数を希望されて遠くからでも通ってもらえるという特徴です。
一クラス7人。
そうですよね。
はい、
私も1995年にこの大学受験業界に入ってますので、うん、自分も講師をやってまして、
はい、
まあ50人から100人ぐらいの教室ずっとやってたんですよね。
うん、
でその流れがですね変わるのが映像授業っていうのが一世を風靡しだすんですね。うん、で私ももうね200本ぐらい映像授業撮ってます。それで目の前に生徒がいて教えるっていう機会がどんどん減っていったんですね、
うん、
この予備校の先生が、
はい、
それでその予備校の先生は画面の中の人みたいになっちゃって、なんか本来のそのやる気っていうのが予備校の先生が下がってきちゃって、
うん、
だったら自分でやろうかなと
へ
いうところで始めたという感じです。
そうなんですね、うん、
先生側もやっぱりモチベーションあるんですか。
ありますよ、大きくありますよ。
あ、やっぱそうなんですか。
はい、だって今は寝てるやつ引っ叩いたら大変なことになりますから。
大問題ですね、はい、確かに
そうですか。一栄塾、この一栄塾って、
はい、
この名前は
そうですね、はい、一期一会っていうことで、はい、まあ、一人一人の出会いとそれから先輩後輩とのつながりとかですね、でまた卒業しても、まあ、年一回私と食事会したりとか、まあ、そういったつながりをずっと続ける、まあ、大事にするという意味を込めて、
うん、
一栄塾にしました。
そうなんですね。医学部難関大受験予備校、
はい、医学部というすごく、まあ、狭い受験のカテゴリーに入るんですけど、まあ、今大学受験では一番こうホットなスポットになります。
うん、
あと獣医学部、これもですね私立は日本に6つぐらいしかなくてですね、もうどの毎日試験会場行っても同じ受験生と出会うみたいな。
おそんな、
はい、だ医学部って言ったら私立30校国立で言うと81ぐらいあるんですけれども、だいたい上位レベル、中位レベル、下位レベルって分かれた時に同じとこ受けますので、はい、数が少ないのですので毎日同じ受験生と出会う、はい、そうすると、まあ、同じ人が勝利する落ちる人はずっと落ちるっていう現象がね続いて、まあ、医学部獣医学部は3浪4浪が当たり前というブームになっております。
へー、はい、はあ、そうなんですね。
去年ですね、うちの塾生で40歳で医学部に合格した、生徒が、生徒って言っちゃあれなんですけど、いらっしゃってですね、今1年生でピカピカの1年生で医大生としてやってます。
うん、
はい、すごいな、40歳
40歳ですね。まあお医者さんになるときは47、8ぐらいになってしまうんですけど。
何歳の時から目指されたんですかね。
まあ1 回大学を出られた後サラリーマンをされて、そして職場で、まあこれうちのホームページの合格体験記読んでいただければ詳細に書いてあるんですけど、あの職場であの同僚を亡くされてですね、それでちょっと死について深く考えられ、それでちょっとずつちょっとずつ目指そう目指そうっていうことで家族のご了解を取って医学部受験を決意される。だけどなかなか一人でやってるともうちょっと閉じこもってしまうので、うん、まあ自分で独学でやられてたんですけど、途中でまあ家が近くのまあ家に来ていただいて、見事まあ半年から1年ぐらいで仕上げられて、結構難関のあの都内の一等地にある医学部にあの通われてます。
はい、すごいな。
まあ、その方個人の努力っていうのももちろんそうだと思うんですけれども、はい、やっぱりこう一英塾に入ったことによってその方も大きく、
そうですね、あの要するに情報戦のところがありましてね、
情報戦、
情報戦ですね。医学部ってあの二次試験が結構なウェイトを占めるように今なってきてます。はい、あの例えばあの大学受験がすごく大きく変わってるって中で AO 推薦っていうカテゴリーがだんだん大きくなってきてるんですね。はい、その AO 推薦っていうのは大学に入ってから何をしたいか、将来何をしたいかっていう志を聞く、うん、就職試験に近いところがありますね。まあ、医学部の試験だと主要4教科英語数学理科2つ、これが普通の大学受験の試験教科だったんですけど、当たり前のように二次試験で面接と小論文があるんですね。ある大学は私立大学、これ結構関東の近くですけど、面接だけに150点の配点が振られてます。
はい、かなりこうウェイト、
そうですね、学科よりも多かったりする、
うん、はあ、もうそうなんですね。
そうですね、数学1年間も毎日5時間ずっと勉強してる、それに匹敵するぐらいこの面接の試験のウェイトが大きくなってきたりする。そうすると再受験の方っていうのは結構圧迫面接を受けます。
へー、
はい、本気なのみたいな。
へー、そうですか。
そうですね、あの、はあ、最近であの医学部はやっぱり女子差別、う
ん、はい、なってましたね。
そうですね、
ありましたね、
年齢差別っていうのがあるんですよね、はい、実際にあったし、で今改善に向かって、いろいろ改革がされてるんですけども、医学部にとってみれば、就職試験なんですね、医学部入試が。なんでそこで長くお医者さんやってもらわなきゃいけないし、うん、はい、地域枠って言って地域の医師が不足しているところに必ずその地域で何年間はもう勉強、あの勉強じゃない、医師を務めるってことで約束して入学される枠があるんですね、
う
ん、
あ、
そういう枠がある。それで、お医者さんが少ないところに、うん、まあ、貢献する、そういう枠の特別な枠の入試があります、うん、まあ、そういうところにこう志願書だけの段階では絶対やりますって書いて、うん、それで途中で辞められる方も多いんですよ。やっぱり場所の拘束って相当人間にストレスを与えます
ね。確かにそうですよね。
そういったことをこう防ぐために本気で、医者ですか、あるいは勤続、あのお子さん産んだら辞めますかとか、うんうん、もう当たり前のように、あの会社の社長さんが、まあ、社員取るのと一緒ですね、その本気度を試してくる、その中でやっぱり高齢の受験生来たら、これは構えますね、採用する側は、
うんうんうん、
それでそういう人ばっかりを集めたグループ面接だったりするんですね、
はい、
あの個人面接もあればグループ面接もあれば集団討論みたいな形もあるんですけど、いきなり40歳の人が集団討論入ったら圧倒的に有利じゃないですか、もう社会経験も踏んでるから。そうするともう25歳以上の部屋が用意されます。
へー、
なので中途半端な年齢だとボロ負けしちゃう、あの討論の中ではですね、はい、まあ勝ち負けっていうのはちょっと趣旨が違うんですけど、あの医学部の面接の場合にはお医者さんなのでやっぱり説得力のあるとか信頼感があるとか、単に相手を否定するとか、そういうことじゃ逆効果なので、そういうことも含めた結構熾烈な、
はい、
熾烈な入試が、まあ、行われるということです。
はー、その厳しい、まあ、試験といいますか、うん、まあ、試練みたいなものですよね。
そうですね、
こうそれを突破していくためのこうコツだったり、
はい、
まあ、いろんなことを教えられるのがこの一英塾。
そうですね、はい、あの入った時にまず、 まあ、カウンセリングで、まあ、なぜ医
師
カウンセリング
カウンセリングですか、はい、
まあ、なぜ医師に目指したんですか、いつ頃ですかっていうのは簡単なことをまあ聞きますね、うん、でうちはまああの医学部専門予備校っていうカテゴリーがあるんですね、うん、塾の中でも。その医学部専門予備校の中ではすごく後発でもう最近できたばっかりなんで、うん、割とこの二次小論面接っていうのにやっぱり力を入れたりとか、再受験生とか多浪生とか、あるいは途中で高校リタイアした方、うん、まあ、そういった方でも例えば医学部で高校リタイアすると不利なんですね、うん、欠席日数が多いとすごく不利です、うん、まあ、なんでかというと医師国家試験のために絶対毎日授業に来ないといけない、うん、この授業を聞かなかったら人が死んでしまうよと、それぐらい大事な知識を毎日こう 授業でやるわけですね。それ休まれたりするともう痛手なので、まあ、そういう方があの復活というか再チャレンジで、まあ、必ず強い意志を持って塾に通って最後まで医師になりきるっていう、そういうところの訓練っていうんですかね、はい、そういうのをこう大事にしているという、ことがあります。
ああ、そうなんですね。こちらにね、はい、一栄塾さんのこう、まあ、冊子を、ね、いただいたんですけども、はい、表紙に私は医学部に必ず合格すると、はい、決意表明が書かれてあります、
ね、そうですね、
はい、
それはまあ生徒さんの決意表明であると同時に、はい、我々も必ず合格させるというあの決意表明でもあります。
これかなり意志の強い言葉だと思うんですが、
はい、
はい、
そうですね、最初からなんていうんですかね、あの医者に絶対なるっていう子は少ないですよ。
あ、そうなんですか。
あの意外と少ないんです、うちはあのご両親がお医者さんっていう方は今は半分ぐらいなんですけれども、まあ、塾を作った当初は9割があのお医者さんじゃなかったですね、ご両親が。で、今は割とお医者さん あの生徒さん増えてるんですけど、うん、親がお医者さんだとですね、もうそれが理由の最大値になるじゃないですか。
あ、そうですね、
よく聞きますよね、
はいはい、そうするとね、全く目立たないし、それでどうしたのみたいな話なんですね、はい、
でもそれ有利じゃないですか、家を継ぐっていう、
うん、有利な面もあるんですよ。でも不利な面もあるんですね、まあ、両方あると思います。親がお医者さんだったらある程度道筋が分かるし、まあ、あの安心してこう、うん、合格させられる、うん、まあ、医師を辞めない、うん、っていうのももちろんあるんですけど、
はい、
人に敷かれたレールでこの辛い国家医師、医師国家試験を乗り切れるのかと、大学を途中で留年して辞めてしまうのではないか、まあ、そういったポイントが、まあ、医学部の中医校下医校ではすごく焦点が当たってしまうんですね。
なるほど、
はい、
そうです か、
だから簡単になれる仕事ではないですよね。
もちろん、
まあ、人の命ですもんね、
はいはい、
うーん、
やっぱり途中で解剖なんかこうやって、
うん、
あのひるんでしまって、はい、まあ、リタイアされる方も若干いらっしゃると思うんですよ、はい、獣医もそうなんですけど、うん、あの獣医死亡する子ももう解剖毎日のようにやったりします。その段階で動物が好きだから入ったけど、
辛いっすね、うん、
あのちゃんと病気 あの検体もあれば健康な検体も獣医の場合は毎日のようにやるんで、正常なものがどういうものかっていうのも大事です。
あ、そうか、
はい、異常なものがどういうものかっていうのも大事なんで、
うん、
そういったこう現実がリアリティがあるわけですよね。
そうか、そうか、こう夢だけでは言えない、
ね、ま
あ、終わらせられない、まあ、現実的にやらなくちゃいけない、はい、見なきゃいけないものもあるんですね、はい、そうか。
うちの講師の先生、医学部中退って方が結構いらっしゃるんですね。医学部入ったけど中退で、そういう方に聞いてみると、やっぱりあの医師、お医者さんっていう人の命を預かる職業に関して甘く見てて、それで途中で倫理的にこう違う道に行った、だけどその医学部自分が情熱をかけて勉強して受かった、それをもう一回こう生徒に伝えたいみたいな、ちょっと矛盾したところあるんですけどね、はい、そういう先生もいらっしゃいますね。
うーん、
確かにちょっと解剖とかって普通の人はちょっとやっぱり血を見るわけですよね、うん、
そうですね。
でも皆さんそう考えると医者ってやっぱすごいっすよね。
すごいと思いますね。
それを乗り越えてるわけですもん。
はい、あのうちの顧問医師で斉藤明先生っていう先生がいらっしゃいまして、はい、目黒駅で外科クリニック、下肢静脈瘤専門の外科クリニックをやられてるんですね。で、まあ、あの数千件っていう手術経験が、はい、あの終わりなので、そのすごく大変な心臓血管外科という世界で24時間拘束されるような、うん、手術をしてもまた翌朝また手術をしなきゃいけない、4件も5件も命を預かる手術が続くっていう、まあ、そういうすごく苦労される経験を、あの目黒外科に生徒を実際行かせまして、うん、そこでディベート大会をしまして、はい、そしてその経験を先生から語ってもらったりする、まあ、そういうことを地道にやって、うん、その医師としての決意っていうのを徐々に、まあ、固めていく、
うん、
本物のなんか死亡理由にまあしていくっていうような、はい、まあ、そういうことが一番今は大事になってきてるかなと思います。
そうなんですね。
勉強だけすればできるっていうことではないんです ね。
そうか、
まあ、だからむしろだから勉強も多分一番しなきゃいけないけど、なんかいろんな経験をしないとやっぱ寄り添えないですもんね、
うん、
だやっぱり自分が辛いとやっぱ病院の先生にやっぱ頼る部分もやっぱメンタル的な部分とかも
そうですね、
人間力とか、うん、そういう部分も必要になってきますよね。
あのお医者さんってなんかこの人信じられるかなって患者さんみんな思うと思うんですよね、
うん、
その時にあのいろんな切り口でコミュニケーションの引き出しがないと、
うん、
話が止まっちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから教養とか、はい、文、映画とか文学とかやっぱ一通りあの習得する必要があって、
へ、
はい、あのシェイクスピアのような医者になりなさいってあの信州大学の医学部が英文で出したことあるんですけどね、
はい、
シェイクスピアリアンっていう、うん、シェイクスピアの形容詞形で和訳させるんですけど、まあ、シェイクスピアのような医者になりなさいってのはどういう意味かっていう と、シェイクスピアはあの文学作家だけではないと、ありとあらゆる小説ジャンルのことを詳しく知っていて、うん、そしてどのジャンルの人間にも共感を与えるような作品を書いていると、うん、そういういろんなジャンルに精通したあの医者になるべきなんだみたいな、
はい、
そういうのがね英語で出てきたりします。
へ、はい、お医者さんもそうであるべきだと言いますか、
そうですね、
あってほしいと、はい、うん、
あの今はあのネットでいろんな情報があの引き出せるっていうか、
はい、
あのお医者さんと結構近いレベルの、自分が死の病になったらそれを一生懸命調べたら、
はい、
やっぱすごい情報量が得られると思うんで、うん、その中には眉唾のものとかいろいろ入ってると思うんですけど、うん、やっぱりお医者さんもすごく大変で、まあ、医師国家試験がどんどん新しくなってって、数年前の知識持ってきて治療すると人死んじゃうよっていうような、うん、それぐらい の進化っていうのをまあ遂げているので、はい、なんかこう気迫があるんですね、その国家試験に対しても、
はい
はい、そういうのをまあ医大生から、を呼んでそういう話をこうしてもらって、それでこう意識をこう高めていくというか、
うん、
はい、そういうことが大事なんじゃないかなと。
うーん、
だから先生になってからもだから一生勉強ってことですよね。
そうなんです。
新しい新薬が出る、新しい何かが出る、うん、なんかダビンチだ何とかだっていろんな機会が出てきて、ずっと勉強する覚悟がなかったら医者になれないですよね。
あの今あの一番話題を集めてる医学部があるんですけど、そもそも、はい、医学部ってどれぐらい難しいかってお分かりになりますか？
どれぐらい難しい、
偏差値でいうとどれぐらいとか。
でも70後半とかで80とかですか？
あ、もちろんそういう医学部もあります、はい、でも私立で、はい、誰でも入れるってずっと言われてた医学部ね、ちょっと具体的には言えない
けど、誰でも入れる医学部なんてあるんですか？
ありました。
あった、
これ20年前の偏差値だと、はい、半分ぐらいの医学部は40代です。偏差値40代です。でお父さんお母さんの世代だとその頃の印象しかないので、うちの息子娘はそんな医大には入れさせないと、そういうふうに思って本気で思ってらっしゃるんだけど、実際には受からないんですね。
うーん、
今医学部の最低の偏差値は 62.5、 この 62.5 って偏差値は 慶応と早稲田の理工学部の偏差値と一緒です。
うーん、最低がそこですか。
そこが最低なので何年やっても難しいっていう部分もあるんですね。
うん、さて、そろそろお時間迫ってまいりましたけれども、山口さんからこう番組をお聞きの皆さんに何かこう、はい、伝えたいことメッセージ、受験生の方、親御さんが聞いてるかもしれないんですけど、はい、何か。
そうですね、はい、まあ、うちの塾は結構地域密着である部分があります。それはあの武蔵小杉っていう、まあ、土地柄ですごくお子さんが多いんですね、
うんうん、
でそういうお子さん、まあ、うちの塾は中学と高校を対象にしてるんですけど、まあ、最近小学生からの問い合わせも増えてまして、まあ、気軽に医学部とか薬学部とかどんなところっていうのを面談やってます、はい、だからなんか入塾とか関係なくですね、相談に気軽に来てほしいなっていうふうに思ってまして、まあ、いろんな地域のイベントでボランティアで教育セミナーとかやってるので、
うーん、
まあ、そういう意味においてちょっと将来のことを話しに来る、うん、サロンじゃないんですけど、そういうふうに塾を利用してほしいかなと思ってます。
なんかこう思ったよりこう気楽な感じで。
そうですね、
はい、
はい、だって毎日接する塾生はもう本当ごく普通で、まあ、医学を目指す子ってすごい子かなって思ったりするかもしれないんですけど、全然普通で、普通の人間というか当たり前ですけど、はい、多いので、まあ、自分は医学部なんか目指して、ダメなんじゃないかってずっと思ってて、医学部志望だって言えなかった女の子が、まあ、うちの面接コミュニケーション指導っていうのを受けて、あ、自分でも医学部目指していいんですね、じゃあ第一志望にしますって言ってくれた女の子がいるんですけど、あ、まあ、そういった、まあ、その日本人って自己肯定感が低いっていうんですか、
うんうん、
自分なんてってみんな思ってて、まあ、そういうものをこうそうじゃないよということを言いたいと思います。
自分の可能性に蓋をしないでトライしてみたらっていう思いもあるんですね。
そうですね、
うん、
小学生でそれ相談に来るってそれすごいですよね。でもそれ
もお医者さんになりたい、
自分の飼ってるワンちゃんがとかしようっていうのは、
なるほどね、
上層教育じゃないですけどね、ありますからね。それで思うかもしれないですよね。
助けたい、
助けたい、
そういう
結構多いですね。小学校から医者になるって子は少なくないって印象です。なりたいと思う子は。なんで小学生対象のセミナーとかもあると思いますね、他の塾さんでも、
はい
はい、小学校から医学部みたいな。
へ
青田どころかもうすごいですね
すごいですね。
でもなんかすごいですね。じゃ例えば代表、山口代表がこう話されることもあるってことですか、そういう一般の。
あ、そうです、もう毎日そういう話をしてます。今、まあ、受験が終わって次の年に向けて頑張ろうとか、
うん、
まあ、そういうちょうど時期なんで、だいたい受験のカウンセリングってもう2時間ぐらいになったりするんですけど、もう今までのパーソナルヒストリーを聞いて、そして、弱点というか、なんで落ちたかっていうことをズバッと指摘して、
でもちろん合格した人もたくさんいらっしゃると。
そうです、はい、
この時期まさに明暗分かれてるんですね。
そうなんですよ、
まさに時期ですね。
大変ですね、
いろんなもうね、ドラマが、
うん、
終わったばかりという、
うん、
まあ、まだ続いてはいます、
うん、
はい、
うん、
そういう時期ですね、
うん、
やっぱ大逆転的なやつもあったんですか。
もちろん本当にびっくりするような合格もあります。例えば、アメリカに、いて、でそこから帰ってきてから半年で医学部に受かった子がいるんですけど、アメリカだと数学とか理科ほとんどやってないので、数学理科をゼロからやるっていうことが、まあ、どれだけ大変かっていうのは我々分かってるので、とてもじゃないけどそんな半年で無理だよということで、まあ、遠隔でアメリカと授業をスカイプみたいなものでやってですね、はいはいはい、それで帰国してから理科だけにして半年で受かったっていう、
すごい
女の子がいます。
時代がもう変わってきましたね。
スカイプでね。
スカイプで、
で勉強しちゃうからね。
うわー、すごいな。どこにいても勉強できるんですね。
そうですね。そう思います。今は本当に良くなった。
はい、すごい。
この放送を聞いて勇気づけられたっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。
そう願ってます。
はい。
誰だって 目指していいんですよ、素晴らしい仕事なんで、
う
ん、
ね、はい。さ、そろそろお時間となります、横浜ユーポスラジオ、本日のゲストは医学部難関大受験予備校一栄塾代表の山口二郎さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
横浜ユーポスラジオ、